議会だより愛川、令和8年7月15日発行、第190号です。音声版議会だより愛川は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会が視覚障害者に向けて作成したものです。それでは、議会だより愛川、令和8年7月15日発行、第190号をお届けします。編集発行、愛川町議会、広報校長常任委員会、郵便番号 243-0392、愛工郡愛川町墨田 251-1、議会事務局、電話 046-285-6927、直通。責任者、議会議長山中正樹。年4回発行。この CD の収録時間はおよそ60分です。総ページ数は14ページです。判例。この CD の回想はレベル1です。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。それぞれの記事の写真は省略しますが、愛川ほっこり写真館については紹介する場合があります。判例終わり。目次。表紙1ページ。令和8年第2回定例会。専決処分の承認。条例議案。補正予算。2ページ。事件議案。個人総括質疑。令和8年第2回定例会議決一覧表、全会一致の議案、3ページ。意見が分かれた議案、議場配布となった陳情、新議員紹介、会派構成のお知らせ、4ページ。一般質問、10人。井上博明議員、5ページ。茅田孝之議員、鈴木真一議員、6ページ。花上勲議員、佐藤理恵議員、7ページ。岸上敦子議員、安倍孝之議員、8ページ。井出和美議員、熊坂健太郎議員、9ページ。渡辺元井議員、研修会等参加報告、楓の会の紹介、マッチ色アプリの紹介、意見交換会延期のお知らせ、10ページ。第40回議会クイズ、第39回議会クイズの答えと当選者、次回定例会のお知らせ、11ページ。令和7年度政務活動費収支報告、各会派視察研修内容、12ページ。会派視察報告、令和愛川、愛川の新時代、公明党、13ページ。愛川ほっこり写真館、編集後期、14ページ。目次終わり。表紙説明。タイトルは、ひまわり、空まで届け。ひまわりがまっすぐ青い空に向かって伸びています。表紙説明終わり。
2026愛川町議会令和8年第2回愛川町議会定例会が5月19日から29日まで会期11日間本会議開催日4日間にわたり開催され条例補正予算及び事件議案など10件の町長提出議案を審議し全議案を可決しました。令和8年第2回愛川町議会定例会日程、月日、曜日、会議名、主な内容の順に読みます。5月19日火曜日、本会議、専決処分の承認3件、町長提出議案の説明、質疑、討論、採決、継続費繰越計算書の報告、繰越免許費繰越計算書の報告、 公共下水道事業会計予算繰越計算書の報告、水道事業会計予算繰越計算書の報告、総務建設常任委員会所管事務調査、教育民生常任委員会所管事務調査、21日木曜日本会議一般質問6人、22日金曜日本会議一般質問4人、29日金曜日本会議水道検査結果報告3件、町長提出議案の総括質疑討論採決、町長提出議案追加の説明質疑討論採決。
専決処分の承認。条例議案補正予算。愛川町税条例の一部改正。賛成全員。地方税法等の一部改正に伴い、軽自動車税環境性能割を廃止するとともに、現行の軽自動車税種別割という言葉が単に軽自動車税に整理されたことから、専決処分により所要の改正を行ったものです。施行期日、令和8年4月1日。愛川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正。賛成10人、反対3人。地方税法施行令の一部が改正されたことに伴い、国民健康保険税の基礎課税額にかかる課税限度額が引き上げられるとともに、子ども・子育て支援納付金課税額にかかる課税限度額が新設されたことと合わせて、低所得者の軽減措置を拡大するため、5割軽減及び2割軽減の対象世帯にかかる軽減判定所得基準の見直しが行われたことから、専決処分により所要の改正を行ったものです。施行期日、公布の日。令和8年度愛川町一般会計補正予算第1号。賛成全員。歳入・歳出予算の総額に、それぞれ675万6000円を追加し、一般会計の総額を158億1575万6000円としたものです。去る3月25日に町議会議員1名が辞職したことに伴い、6月14日執行予定の町長選挙に合わせ、町議会議員補欠選挙を実施することになったことから、この選挙執行経費の予算について、専決処分を行ったものです。条例議案。愛川町行政手続き条例の一部改正。賛成全員。行政手続き法の一部改正に伴い、国の手続きにおける不利益処分にかかる通知について、インターネットによる閲覧等により、必要な情報を確認できるようにすることを踏まえ、町の手続きにおける不利益処分にかかる通知について規定している本条例についても、所要の改正を行うものです。施行期日、公布の日。愛川町消防団員等公務災害補償条例の一部改正。賛成全員。非常勤消防団員等にかかる損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、総裁補償の定額部分の額が引き上げられたことから、所要の改正を行うものです。施行期日、公布の日。補正予算。令和8年度愛川町一般会計補正予算第2号。賛成全員。歳入・歳出予算の総額に、それぞれ8781万1000円を増額し、一般会計の総額を159億356万7000円としたものです。主な内容は、新規就農者育成総合対策事業費補助金を活用して、新規就農者に対し、 農業機械の初期投資にかかる導入支援として補助金を交付する。6次産業化施設整備事業費補助金を活用して町内畜産事業者に対し、農畜産物加工販売施設の整備にかかる支援として補助金を交付する。また安心安全な学校生活と公平な教育機会を確保するため、新たに医療的ケアが必要となる児童が通う小学校に看護介助員の配置を行う。一般コミュニティ助成事業助成金を活用してコミュニティ活動に必要な備品の整備に対する補助金を交付するものです。事件議案、財産の取得について。人海収集車購入、賛成全員。美化プラントに配備している人海収集車を更新します。取得価格1,064,4177円。納入者株式会社森田エコノス神奈川支店。納入期限令和9年3月15日。高規格救急車購入、賛成全員。半原文書に配備している高規格救急車を更新します。取得価格2,549,8000円。納入者神奈川トヨタ自動車株式会社特販部。納入期限令和9年3月31日。高規格救急車救急資機材購入、賛成全員。高規格救急車に積載する救急資機材を購入します。取得価格1,324,700円。納入者株式会社和光商事。納入期限令和9年3月31日。町道路線の認定、賛成全員。町道として管理する必要が生じた1路線について認定するものです。個人総括質疑、条例、補正予算、事件議案について熊坂議員、花上議員、渡辺議員の3名が個人総括質疑を行いました。質疑項目の一部を紹介します。畜産振興事業費増額、増額の詳細について。教育指導管理経費増額、増額の詳細について。社会教育総務管理経費増額、増額の詳細について。
令和8年第2回定例会議決一覧表。全会一致の議案、議案番号、案件、議決結果の順に読みます。町長提出第44号、専決処分の承認について。愛川町税条例の一部を改正する条例の制定について承認。町長提出第46号、愛川町行政手続き条例の一部を改正する条例の制定について可決。町長提出第47号、専決処分の承認について。令和8年度愛川町一般会計補正予算第1号承認。町長提出第48号、令和8年度愛川町一般会計補正予算第2号可決。町長提出第49号、財産の取得について。人海収集車購入、可決。町長提出第50号、財産の取得について。高規格救急車購入、可決。町長提出第51号、財産の取得について。高規格救急車救急資機材購入、可決。町長提出第52号、町道路線の認定について可決。町長提出第53号、愛川町消防団員等 公務災害保障条例の一部を改正する条例の制定について可決。意見が分かれた議案。議案番号、議案等の件名、議員名の順に読みます。なお、相川の新時代、山中正樹議長は採決に加わりません。町長提出第45号、専決処分の承認について、相川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成。相川の新時代、渡辺元井、花上勲、熊坂健太郎、公明党、佐藤理恵、井出克美、岸上敦子、令和相川、加谷隆之、安倍隆之、無所属、小島総一郎、反対、日本共産党、相川町議員団、鈴木真一、井上博明、小林恵子。議決結果、承認。陳情。審査の結果、機上配布となったもの。番号3、受理年月日、令和8年4月27日、件名、地方財政の充実、強化を求める意見書を国に提出することを求める陳情。陳情者、横浜市南区高根町1番地3号、神奈川県地域労働文化会館4階、公益社団法人神奈川県地方自治研究センター、理事長佐野充。新議員紹介。3月25日に辞職した議員の欠員を補充するため、6月14日に執行した相川町議会議員補欠選挙に当選した議員を紹介します。太田正信議員。太田議員の任期は、前任者の残任期間の令和8年6月15日から令和9年10月14日までです。会派は、令和相川。常任委員会は、教育民生常任委員会の所属となります。会派構成のお知らせ。町議会議員補欠選挙により、当選した太田正信議員が、6月19日付で会派、令和相川に加入し、会派構成が変更となりました。現在の会派構成は次の通りです。相川町議会会派一覧表。令和8年6月19日現在、継承略。会派名、人数、代表者、構成員の順に読みます。相川の新時代、4人。渡辺元井、山中正樹、花上勲、熊坂健太郎、公明党3人、岸上敦子、井出克美、佐藤理恵、日本共産党相川町議員団3人、鈴木真一、井上博明、小林恵子、令和相川3人、安倍隆行、加谷隆行、太田正信。なお、小島総一郎議員は会派に所属していません。
一般質問。ここはどうなるの？紙面の都合により、発言の一部を掲載しています。詳しくは、役場等に備え付けてある会議録をご覧いただくか、インターネットでご覧ください。なお、第2回定例会の会議録は、9月頃には閲覧できる予定です。各議員の写真の横にある二次元コードを読み込むと、本会議での質問動画がスマートフォンやタブレット端末でご覧になれます。井上博明議員。中学校の部活動、地域展開に向けて。問い。 中学校の部活動移行について、町教育委員会では、地域移行、地域展開に向けて取り組みをしていますが、そこで出されている課題について伺います。答え。関係者間の調整役、人材の発掘が課題。教育長。地域クラブ活動を円滑に運営するためには、関係者間の意見や活動場所を調整する役割のコーディネーターを配置する必要があるため、このコーディネーターを担う人材の発掘が課題となっています。田代保育園閉園後の跡地活用。問い。令和8年度をもって田代保育園は閉園が決定されていますが、閉園後における跡地、建物等の活用について、現時点における町の考えを伺います。答え。町内検討委員会設置、慎重に協議を重ねる。町長。跡地の利活用については、町内検討委員会を設置し、町全体の公共施設の在り方や、財政負担などを考慮した上で、慎重に協議を重ね、今後の方向性をまとめていく必要があると考えています。その他の質問事項。災害時における水の確保について、他。加谷隆之議員。若年性認知症予防、発症予防の取り組み。問い。認知症の発症には若年期からの生活習慣等が大きく影響します。生活習慣の改善やフレイル予防、健康づくり施策を通じて認知症発症リスクを抑えていく効果がありますが、町の考えを伺います。答え。町民健康講座の実施、口腔機能低下の防止。町長。町民健康講座の実施や、厚木歯科医師会及びロッテとの連携協定に基づき、口腔機能低下の防止にも努め、認知症の正しい理解を深めるため、相談支援の充実に努めます。認知症のネットワークづくり。問い。若年性認知症に対しては、医療や福祉をはじめとする関係団体などが連携して、住み慣れた町で暮らせるよう、その人や家族に対して、地域のサポーターが生活面の支援や社会参加を支えるチームオレンジの取り組みが必要となっていますが、町の考えを伺います。答え。サポーターの養成へ、チームオレンジ活用。高齢介護課長。本庁では、地域包括支援センターを中心に、関係機関との連携強化や、情報収集の促進を図るとともに、認知症サポーターの養成に取り組んでいます。今後は、支え合いの取り組みを一層推進する観点から、同サポーターがステップアップ講座を受講し、実践的な支援を行うチームオレンジの活用を考えています。鈴木真一議員。補聴器の購入費、女性拡充の考え。問い。本庁では、令和4年度から70歳以上の高齢者を対象に、補聴器購入費助成事業が実施されましたが、補聴器は高額です。購入費助成の拡充について、町の考えを伺います。答え。診断書は不要。利用者に配慮。町長。県内の他自治体では、申請時に医師の診断書が必要であったり、助成回数の制限を設けている事例が多い中、本庁は診断書の添付は不要など、助成額を含め、利用者に配慮した制度設計になっていると考えています。 選挙公報、期日前投票所増設。問い。視覚障害者への選挙公報と期日前投票所の増設の考えを伺います。答え。情報提供に努める。直ちに増設は不要。町長。視覚障害者の方に向けた音声や展示による選挙公報は、明確な位置づけがなされていない状況ですが、関係団体と連携を図りながら、視覚障害者の皆さんに対する情報提供など、きめ細やかな対応に努めていきます。期日前投票所を増設するためには、投票管理者や投票立ち会い人、投票事務従事者の手配をはじめ、その人件費や二重投票を防止するための経費のほか、投票場所の確保など、多くの課題があります。現在、愛川、高峰、中津地区に開設し、地域的なバランスも保たれていることから、直ちに増設が必要な状況にはないと考えています。
花上勲議員、小中学校統廃合、学区編成の検討。問い、少子化の進行により、全国の自治体で学校の小規模化が課題となっています。本庁における児童・生徒数の将来推計による減少傾向や、学校施設の老朽化も進む中、小中学校の統廃合や学区編成の検討について伺います。答え、適正な施設規模、他施設と複合化。教育庁、将来の児童・生徒数に見合った適正な施設規模を精査するとともに、他施設との複合化や統廃合について検討することとしています。地域コミュニティの拠点。問い、本庁の小中学校9校のうち7校が避難場所に指定されており、地域コミュニティの拠点として重要な役割を担っています。一方で、児童生徒数や出生数の減少などを踏まえると、学校統廃合は将来的に検討課題になると思いますが、統廃合の基本的な考え方について伺います。答え、保護者の声を重視、地域住民等と推進。教育次長、国の公立小学校、中学校の適正規模、適正配置等に関する手引きによると、児童・生徒の保護者の声を重視しつつ、地域住民等の課題や協力を得ながら進めていくことが重要と期待されております。佐藤理恵議員、小学生の暴力行為、現状と発生時対応。問い、全国的に児童による暴力行為は10年間で2倍以上に増加しています。本庁における小学生の暴力行為の現状と発生時の対応について伺います。答え、事例は時として発生、被害児童の安全確保。教育庁、自らの感情を上手に抑えきれず、周囲の児童とのトラブルや器物を損壊する事例が時として発生しており、その際には、まず被害児童の安全確保と、加害児童を落ち着かせることを最優先に対応しています。学校現場で未然防止策の取り組み。問い、学校現場における未然防止策の取り組みについて伺います。答え、サインの早期把握、非認知能力の育成。教育庁、暴力行為を未然に防ぐためには、児童一人一人が大切にされていると実感できる安心・安全な居場所づくりが不可欠であると考えていますことから、学校内でのトラブルや悩みに関する現状把握と、その課題の発見・対応につなげる、生活アンケートの定期的な実施や、児童と対面による相談で小さなサインを 早期に把握するなど、孤立させない体制を構築しています。また、道徳や学級活動の時間等を通じて、自分の気持ちを上手にコントロールし、対話により問題を解決する力を育むなど、暴力に頼らない非認知能力の育成を図っています。